月の25日日曜日です。今月は今も今日までかな、今日までだと思うんですけど、ミラノのファッションウィークがあって、でファッションウィークがある時はまあ大抵あのいろんな展示会がね、ミラノのちょっと郊外にあるロフィエラというところで行われるんですけれども、まあお客さんというか、なんていうんですか、クライアントとなる人々がミラノに来るついでにそっちの展示会も寄れるしっていう感じで、なんていうんですかね、集客っていう意味でまとめてそういう展示会とかイベントをやるのかなと、私個人的にはそういう風に思ってるんですけど、違うのかな、わかんないんですけどね、なので、今月はですね、リニアペッレがありました。革の展示会ですね、半年に1回2月と9月に行われる革の展示会がありました。2月、で先月1月は、ファッションウィークプラス、布系の生地系の展示会がありましたね。そうだから、そういうファッションウィークプラスアルファ展示会みたいな感じで、こう一気にいろんなイベントが行われるので、こう国外から来られる方はまとめてそういう展示会関係を回れて便利だなとも思いますね。そうで、まあ私にとても関係あるのは、リニアペッレなので、リニアペッレ行ってきました、今回もね。で初日の朝から行ってきたんですけれども、今回は日にちをこう何日にも分けるというよりは、一日集中してバーッと見る感じで見ていって、で今取引のあるクライアントの企業の方に挨拶して、まあ、新しいものを仕入れたり注文したりして、回ってきました。で結構収穫の多い展示会だったなと思ったんですですごい新しい革も仕入れましたし、ちょっとお楽しみにって感じなんですけど、ね、それで今後こう何か商品を作っていくのもすごい楽しみだなっていうところなんですけれども、まあ悲しいこともちょっと一個だけ起きてね、すごいこう私としては心に来てしまって、思い出すだけで嫌な気持ちになるし、もう泣きそうになってしまうので、ちょっとこうだし、なんかこうネガティブなこととかなんか嫌だったことみたいなのをたくさん話すのも良くないなとも思うので、あんまりこう詳細は話したくないんですけど、まあ、簡単に言うと、なんだろうな、私は見た目がアジア人なので、まあね、向こうから見たらアジア人だけど、そのアジアの中のどこの国なの人なのかっていうのはまあ分からないのかもしれないんですが、それが理由で他の向こうから見るとね、クライアントに間違えられて人種差別と罵倒される感じをされました、で完全に向こうの勘違いで、私は一切関係ない人であり、ただそれをされただけ 何全く関係ないのに向こうの勘違いで怒られたっていうか、なんて言うんだろうな、嫌がらせをされちゃった感じだったんですけど、あのね、その場でさ言い返せばよかったの、すぐに。いやそれ私じゃないよねって。でまあ私ができたのはただその証拠を見せて、携帯の画面で見せて、いや私ちゃんとやってるっていうね話をすることしか私はできなくて、その場ですぐに強い言葉で言い返せなかったんですね。相手のその強さに対抗する強さでこう弾くことができなかった。それがすごい私は悲しかったというか、その自分の瞬発力のなさと弱さに結構そこに対して落ちてしまって、すごいこう悔しい思いをしたんだよね。で、なんて言うんだろうな、私が考えているその生き方みたいなのの、まあ、反対にいる人たちと会話をするのはすごい難しくて、なんか悲しくなっちゃったんだよね。私はいろんな国籍の人と喋りたいし、どこまでの人だからといって固定概念を持ってその人のことを見るっていうことは本当にしたくないなって思ってて、もちろんその人のさキャラクターとかあるし、あの環境、育った環境が違うからさ、あのいろいろあるじゃん。確かにお国柄とかあの文化によってちょっと似ている性格みたいなのはあると思うんだけど、なんかあんまりそこにこう引っ張られたくないなっていつも意識して思ってて、私は。でもさ、なんかこう外国にいる自分が決めてここに住んでるんだから、そんぐらい我慢しろよって思われちゃうのかもしれないんだけど、結構辛いくて、アジア人だからみたいなこと言われたりとか、なんかねえ、その肌の色がこの色だからこれはしちゃダメとか言われたりとかするの結構きついんだよね。なんか私別に汚い格好してるわけでもないし、なんか失礼な所作をしてるわけでもないし、言い方とかもすごい丁寧にしてるつもりだし、良かれと思ってここはイタリアだからと思ってイタリア語を頑張って喋ろうと思ってるんだけど、なんかそれに対してなんか私が私じゃなくてもよくて、なぜならば私がアジアの人だから、だからお前はこれをしちゃダメだとかね。もちろんみんながそういう態度を取るわけじゃないよ。本当に一部の人がねそういうことしてきたりとかするんだ、たまに。でそれがリニアペルネにいてさおばさんだったんだけど、まあね、ちょっとこうあんまり詳しいことは話さないけど、簡単に言うとね、金具屋さんだったんだけど、そこはそのさ、金具ってすごいたくさんあるんだよ。何百種類、もう何千種類ってあって、でその中からまあ選んでいくんだけど、こう一つ一つにさ、もちろんさオーダー番号みたいなのが、品番みたいなのがついてるんだよね。でやっぱその品番ってたくさん種類あるからさ長いんだよね。それをメモってもいいんだけど、できればこっちとしては時間もないからさ、写真を撮らせてもらった方が後から注文入れたりとか値段を聞くときにブースにいる人たちにも手間をかけさせないし、私としてもあの物と品番を覚えていられるから写真を撮らせてもらうのが一番手っ取り早い方法なんだよね。 だから人によってはさ、何も聞かないで写真をバンバン撮り始める外国人の人とかいるんだけど、私は少なくとも失礼になりたくないから、絶対に聞くようにしてて、写真撮っていいですかって。もしかしたらダメな時もあるかもしれないんだけどほとんどっていうか、まあいいからさ大丈夫だけど、一応聞く。コミュニケーションっていうのも合わせてね、私は聞くようにしてて、でそこでもさ聞いたんだよね、私の名刺を渡しつつ、もう取引がある会社だからさ、戻ってきたよっていうので、今年も注文をね入れたいから写真撮らせてもらっていいって言われたら、言ったら、いやあなたはダメって言われたんだよね。あなたはダメって。なんかもう3回ぐらい聞き直しちゃったよね。えって、え、なんでみたいな。なんか他の人もバシャバシャ撮ってるわけ、私の周りで。でも私はダメって言われた。で私の名刺をさ見てさ、どっかの多分名前かブランド名が似てるような、まあアジアの人と間違えたみたいでさ、あなたは私が連絡しても一切返事をしないから、お前はうちの客じゃないって言われたの。すっごい強い言葉で、いやちょっと待って、私あなたのから来るメール全部返信してるよねって、全部 100% 返事してるよねって、こんなの返事しなくたっていいだろうっていうメールにも返事してあげてるよねって思ったので、私別に客が神様だなんて全然思ってないわけ。でも私が丁寧にこうちゃんとね誠実に対応しているんだったら、あんたも誠実に対応しなきゃダメだよって私はいつも思ってんの。それが客とかお店の人とか関わらず、私あなたも誠実に対応してください、私も誠実に対応するって。でもだからといって向こうが誠実に対応しなかったからって私がこうあなたと同じレベルに下がることはないけどねって私は思ってんのね。だからこそ強い言葉で言い返さなかったし、いやいやいや、ちょっと待ってくれと、私ちゃんと返事してるよって、その冷静にね淡々ともうちょっと細かく説明できればよかったんだけど、ただただもうなんか焦っちゃってさ、私そんなこと言われるとも思ってないから、あんたは客じゃないなんて言われると思ってなかったから、心の準備もできてなかったし、何言ってんだろうこの人、キョトンみたいな感じになっちゃったんだよね。だからさ、もうメール返事してるっていうところを画面で見せてさ、ほら返事してるでしょ私って見せるのが精一杯だったんだよね。びっくりしちゃって、でその後も私がさ、いやちょっとこれはもう気にしないようにしないといけないって思って、心を沈ませながらさ、他のいろんなね金具をこう見て回ってってたんだけど、そしたら後ろからさ金魚の糞みたいに ついてきてさ、私が写真を撮ってないかどうかチェックして、でかつなんか近くにいる同僚のさ、なんかすげえ若い18歳ぐらいの女の子にさ、なんか私に聞こえる声でね、なんかあいつにさ、お前は客じゃないって言っちゃったんだけど、なんか私間違えたっぽいんだよねって言ってて、私イタリア語喋るのすごい下手だけどさ、聞こえるんだよねちゃんと、何言ってるか。何言ってるか分かんだよって思っちゃうんだよね。結構傷ついちゃってさ、私もなんか中盤戦ぐらいでそれが起きたから、後半戦とかさ本当なんか人と話すの結構怖くなって、なんか私がそういうことを人に対してしないからこそ、なんか全然理解できなくてさ、なんで私今そういう風にされたんだろうみたいな、 ね、世の中にはいろんな人がいてさ、あ、もしかしたらその金具屋のおばさんが、まあ、どういう位置の人か知らないけど、なんか他のさアジア人の人に今まで、まあ、何十年とその仕事に携わってきて、いろんな国籍の人と会ってきて、中にその中の一部のお客さんがさ、その人に出会ってその人にひどいこと言ったのかもしれない。でもしかしたら いろいろパクられたりとかね、デザインとかをパクられてコピー商品とか作られたのかもしれない。でも私はその人じゃないから、その人に対する態度を私に取るのはダメだよね。でさ、途中でさ、私がその人じゃないって気づいたんだったらさ、失礼だった態度をさ改めるべきだし謝るべきだよね。そういうことができないんだよね、あいつは。で私はさ、もう思ってさ、もう電車の中とかでさ、もうずっとお前は客じゃないって言われたその言葉がさ、ずっと頭の中残ってさ、ほんと悔しくて、なんでこんなバカにされなきゃいけないんだろうって。で、確かに私はさ、まだまだ全然小さい、なんていうの、ロットでしかさオーダーできないから、まあ、向こうからしたら私なんかさ、まあ、客とも言えないんだよね多分。だからこそそういう風にないがしろに扱って全然 OK だし、謝らないし、多分私一応つけてきたんだけど、これとこれとこれオーダーしたいって言ってきたんだけど、きっと向こうから連絡が来ることがないし、まあ客とみなされてない、その私のなんだろう態度、オーラ、あと なんだろうね人としての大きさみたいなのが向こうに感じてもらえなかったんだろうね。まあ、それも悔しかったよね。なんかすっごいバカにされた気がしてさ思い出したくもないから、なんかここで話すのもどうしようかなって思ったんだけど、まあ事実だから話させてもらったんですけど、もう思い出すだけで泣きそう、本当に悔しくて、悔しい、ムカつく、ふざけんなっていう思いが溢れすぎてね。なんかこうリスペクトが足りないね、本当に人に対して。だってさ、なんかまあそもそものマインドが違うからしょうがないのかもしれないけど、私がまあ会社でさ、日本で働いてて、まあ営業とかしてた時にさ、営業メールとかするとすんじゃん、まあ返事なんか返ってこないよ普通に。まあ興味があればね、返事くれたりする人もいたりするけどさ、営業メールに対して返事なんて返ってこないよ普通。電話も出てくれない時だって全然あるし、忙しかったらさね。そんなにイタリアで営業メールに対して丁寧に返してるの私だけぐらいじゃないってぐらい私は丁寧に返してるわけよ、彼らの営業メールに対してね。今すぐにはたくさんオーダーできないかもしれないけど、私も頑張っていくからねって、その定期的にオーダーできるようにするのでっていう話はしてるし、今買えないっていう事実もちゃんと伝えてるし、で買える時は買ってるし、何がそんなに気に入らなかったんだっつって。まあただ彼女の勘違いだからさ、なんか私のことがあだこうだっていうわけではないんだけど、なんかさ、お前は私のメールを全て無視して返事をしないからお前は客じゃないってすごくない？やばいよね。まず勘違いだったとしても、そこに行き着く考えがまずやばいと思うの私は。まあ多分、いや、お前の営業メールにじゃあ何パーセントの客が返事してんのって、まあほぼいないだろうねって私は思うんだけどね。その中でも私は返事してるんだよちゃんとって思うけどね 本当にびっくりする、そういうところ。だってさ、もう正直ね、イタリアで生きててさ、メールをしてその日中に帰ってくる会社なんて、まあほぼないわけ、ほぼないので、次の日に帰ってくることもほぼないわけ。もうね、まあ、1、2回催促してやっと帰ってくるかなぐらいのレベルなんだよね。それなのにさ、1回のただの営業メール、返事を要求してるところで、あんた本当にイタリア人なのって私は思うし、なんかその発想に至る部分が意味が分かんないんだよね、まず。だし、自分の営業力が足りてないっていうところをもうちょっと改めろって私は思う、まず。人に対してのその態度、対応、その誠実さのなさ、勘違いしても謝らない、そんな生き方私は絶対したくないから。いやー、なんかもう自分との考え方に距離があればあるほど、その人を理解するのは難しいよね、マジで思った。なんかさ、コロナ中だっけ、コロナ明けたぐらいかなにさ、なんか自転車乗ってるおじさんに、なんか早くイタリアから出てけとか言って言われたのはさ、結構ああなんだよこいつって思ったけど、まあすぐ忘れられたし、まあそういう人もいるよねって、本当教養ないなって思ったけど、今回もね、今回のおばさんも教養ないけど、本当レベルが低い人だなとも思うけど、すごい悲しかったんだよね。泣けたわマジで、悔しかった。そんな失礼な態度取られたこと多分生きててないのかもしんない私。しかもお金払ってるからねこっちって思うんだよね、うん、だから別に お金払ってるから偉いとかそういうわけじゃなくてさ、なんかその人としての誠実さを私に与えろって思う、本当に。もしかしたら私の意見が間違ってるかもしれないよね、なんかこういう風にさ喋ってて、いやいやいやお前が間違ってるだろうみたいな風に思うのかもし、思う人もいるかもしれないんだけど、いや私は多分間違ってないと思うんだよね。おかしいでしょマジ。っていうので、まあ、2、3日へこみまして、本当に嫌な気持ちになって結構やられたんだけど、まあ、正直次の日にね言い返しに行こうと思ったの、そのブースまで行って、昨日の態度は何なんだっつって、ちょっとゆっくり話しませんかって言い返しに行こうかなって思ったんだけど、行く時間ももったいない、そのブースまでたどり着く時間ももったいない、そのバーバーと喋るのももったいない、で帰ってくるのも時間がかかる、でその人のために1日使わなきゃいけないのかって思ったら、私の人生1ミリたりともあなたに使いたくないって思ったからやめました。でもうその会社とは取引をやめた、もう買わない、別にあそこから買わなくったってすっごい素敵な金具はあるし、イタリアのね、いいんだ、もうそういう人とはね人生の中で関わらない方がいいって思った話でした。こんな長く話す気じゃなかったんだけど、なんか話し出したらちょっともう怒りが湧いてきてしまったはい、なんか今日は自分の今座ってる場所の横にエッセルンガのカレンダーがあるから、スーパーマーケットについてちょっとお話ししようかなと思いますね。 だいたいミラノの中にあるスーパーマーケットって街中って意味でね、エッセルンガとパムとあとウネスグループ関係のものとペニーとあと、まあ、コープはあんま見たことないな、ミラノの中で。でもまあ多分あるのかな。まあ、この5つぐらいなんだよね。まあ、他にもあもちろんありますよ。小さいっていうか、なんて言うんだろう、他のブランドの、スーパーマーケットあるんですけど、まあ、大抵あとコナドとかもあります。まあ、大抵これぐらい の、 5個か6個ぐらいのスーパーマーケットがポツポツポツポツって街の中にねいっぱいある感じなんですけど、まあ、その中でもやっぱりみんなが愛してるのはエッセルンガで、でやっぱりそのエッセルンガの、価格帯とクオリティとお野菜が新鮮かどうかっていう意味のね、とあとプライベートブランドの価格帯とクオリティみたいなところでイタリア人の人は見てるんだと思うんだけどそれがいいとされているし、まあ、大きなブランドだからこそ低価格で提供できるっていうところがあると思うんだよね、エッセルンガは。で、まあ、私もエッセルンガ好きなんですけど、まあ、場所によるんだけどね、その大きかったり小さかったりとかするとそのお野菜の鮮度とか、まあ、結構関わってきたりとかしてるんですけど、最近ねエッセルンガも結構価格をね上げてきてるなっていう感じはしていて、あれ昨日までさこれ 1.5 ユーロだったよねみたいなものが次の日行ったら 2.3 ユーロぐらいになってたりとかしてさ結構ビビるぐらい値上げがねされてるなっていう最近するんですよね。まあ、エッセルンガは安定して全てのものが手に入るし全体的にお安いし、まあいろんな製品の、まあ、ビッグブランドみたいなものは絶対に大抵あるし、まあ困ることはない安定したスーパーマーケットという感じなんですね。でその今さっき言った5個か6個の中の中でも私が一番好きなのはウネスグループのウードゥエっていうスーパーマーケットがありまして、そこ私すごい大好きなんですね。っていうのも彼らが持ってるプライベートブランドの質がすごく高くて、まあ本当いろんなもの作ってるんですけど、まあ、お菓子とかも作ってるし紅茶とかもあるし蜂蜜とかも本当全てのプロダクトを最低1個は作ってるんじゃないかなっていうぐらい、まあ多分 OEM なのかな分かんないけど、どこで作ってるかとかよく見てないから自社で作ってるのかは分かんないんですけど、プライベートブランドがあるんですね。で結構こうウドゥエのプライベートブランドは、まあ、何を買っても美味しいし、価格もすごく適切で私は好きなんですね。でなんかこうケミカルなものが一切入ってないとかそういうところにもすごい気を使われていてめちゃくちゃ好きなんですよね。でもあんまり見かけない、まあ、あるところにはあるんだけどあるゾーンには全然ないみたいな感じなんだよね。エッセルンガって大抵どこにでもあるんだけど、どこにでもっていう言い方もあれだけど、まあ 3,4 駅に1つぐらいのテンションであるし、まあちょっと頑張って歩けばエッセルンガあるっしょぐらいなノリであるんだけど、ウネスグループはねあんまりないんだよね。で大きいところ大きいスーパーマーケットみたいなのは倉庫みたいなさ、なんて言うんだろう、コストコみたいなさ、ああいう倉庫系なスーパーマーケットは大抵郊外にしかなくて、まあ、もちろん街中には全然ないんですけど、郊外にあるスーパーマーケットで言うと、まあエッセルンガの大きいバージョンとかさ、あとはイペラルっていう あのスーパーマーケットもあって、そこも結構こう価格と質がいいってあのイタリア人の方はおっしゃってるのをよく聞きますね。うん、私はイペラルのねあれを使ってるんだ、あの宅配サービスみたいなやつ。そう、あのプロダクトも他のスーパーマーケットに比べて安い、ちょっと安いし、あと配送料がね何よりもあのお手頃っていうところがいいなと思ってて、例えばお水とか買うとさ、あの宅配サービスだと4ブロック、なんて言うんだろう、あの1ブロックがさ 1.5 リットルのペットボトル6本ずつになってて、そのブロックを4つがマックスで買えるのね。でそんなの自分で持って帰ってくるってなったらさ、何回スーパーマーケット行かなきゃいけないんだろうって感じの話になるし、すげえ時間かかるじゃん。だからまあプラスアルファ、今配送価格がちょっと上がったんだけど、いくらになったんだろう、 3.2ユーロぐらいかな、前 2.6 ユーロぐらいだったんだけど、すごい安いよね。でそれでそれを全部一気にこう決まった時間に届けてくれるってなると、すごいお得だなって私は感じるので、あのいつもそれを使って、お水とあと飲み物系とかをいろいろ、あと重い野菜、じゃがいもとか玉ねぎとかさ、全部1キロ単位で売ってたりとかするから、そういうのをまとめて買ったりとかしてます。うん、そうで、セルンガの宅配サービスはすごい高いんだよね。 7.9 ユーロぐらいかかるんじゃないかな。うん、ちょっと1500円ぐらい、今円で言うと、おお宅配だけのために払うんだったら自分で行っちゃおうかなって私は思うから、セルンガの宅配サービスは私はあんまり使わないかな。でも結構街中でセルンガのその大きいトラックとか、あのそのお家に届けるためのトラックとか見かけるんで、結構多くの人が使ってるんじゃないかなって思います。まあね、あのイタリアってさ、謎にスーパーマーケット行くとさ、すごい時間かかるから、なんかちょっと行ってペッて買ってすぐ帰るみたいなのがなんかできないから、まあ、そこに対して時間の無駄遣いをしてるなという感じている人は、お金で時間を買ってるのかなと思います。うん、ね、でパムはね、パムのいいところは何だろう、たまにもうずば抜けて美味しいプライベートブランドのものがあるところかな。でちょっとパムもお値段が高いんだけど、高いものはちょっと高いなっていう感じがするんだけど、まあ祝日に空いてたりとかする唯一の、スーパーマーケットだったりしてね、すごい、便利だなって思う時もある。あとあのフランスの、あれ言うの忘れてた、フランスのさ、カルフールっていう、あの24時間、まあ、場所によるけどね、24時間空いてるスーパーマーケットも持ってる、そのスーパーマーケットもちょっとお高め値段設定なんだけど、まあいろんなところで見かけますね、ミラノの中では。はい、という感じです。なのでもし旅行でミラノに来られたら、あのお土産とかを買うのにスーパーマーケットに行ってみるのもいいんじゃないかなって思ったりします。でエッセルンガはね、私エッセルンガの好きなところこれだ、あのデザイン、イメージ、なんだろう、ブランドマーケティングのこうイメージ関係がすごく素敵なんだよね。まあ、なんか誰だっけな、ちょっと忘れちゃったけど、すごい有名なアーティストの方が手掛けてるんだけど、すごい可愛いんですよ。なので彼らが作るそのカレンダーとか、あとあのチラシ、あのこれが安いよみたいなチラシみたいなのとかもいつもね表紙が可愛かったり、あとはあの道路とかにあるビルボードの広告やってたよね前まで、うん、とかもすごい可愛いし、うん、広告関係に使ってるイメージがすごくポップでね可愛らしいので、まあそういうのもなんかお土産になるかもしれない、うん、のでそういうのもチェックしてみるといいと思います。という感じで 明日日曜日だよね。そう、月曜日、明日の月曜日からまた1週間ね、あのポップアップショップをやります。で、今回はポルタベネッツィアじゃなくて、ビアルイージカノーニカ、ビアカノーニカっていう、ミラノにあるチャイナタウンの近くの道、パオロサルピっていう道がね、あのチャイナタウンになってるんですけど、そのチャイナタウンとビアカノーニカがあのぶつかるポイントの部分があるんだけど、そこからまあ徒歩1分ぐらいの、まあ、1分もかかんないな、30秒ぐらいのところで、ポップアップショップをやります。新しい場所なのでちょっと緊張してるんだけど、使い、なんか勝手が分かんないからね。で、ビアカノーニカ、オッタントゥーの81番でやります。もしお時間がある方、チャイナタウンに寄るよっていう方がいらっしゃったら、来ていただいて、お話できたら嬉しいです。はい、ということで今日はおしまいです。何か、質問、個人的な質問、イタリアのことは、あのね、イタリアのことはさ、私住んでまだ4年とか5年とか確か経ってないので、あの、なんて言うんだろう、偉そうなこと言えないんですよ。そう、偉そうなことが言えないので、まあ言ったとしてもさ、いや分かったようなこと話しやがってって思われたくないから、私の意見と感想と、偏見しか喋れないので、あの、そこを分かっていただきながら、ご質問いただけたら嬉しいなと思います。あの、 Google フォームの方で、あの、随時募集しているので、ご連絡いただけたら嬉しいです。ということで、おしまいです。